思って御言葉に入りましょう。ご挨拶しましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。今日も聖霊様、あなたが豊かに私たちのうちに臨んでくださり、今日この日曜日、あなたを礼拝するためにあなたが招いてくださったことを心から感謝いたします。どうぞこの教会に聖霊様、あなたご自身が満ち溢れてくださり、今日語られる御言葉があなたを通して私たちに強く、また力強く語られるものとなりますように。様々な困難の中、また恐れや不安の中、喜びの中、感謝の中、それぞれのところに置かれた私たちを、今日あなたがこのところに一堂に集めてくださいましたから、どうぞ今日ここで御言葉を持って私たちを励まし、力を与え、あなたを信じるものとされ、新しい一週間も聖霊様によって歩むことができますように、その喜びと幸いを今日得ることができますように、私たちをどうぞ導いてください。今日同じ時にインドネシアジャカルタの教会にて礼拝を捧げようとしておられる久米霊宣教師を心から感謝いたします。どうぞその視察の旅行の上に、また礼拝の上に、またチャンディバプテスト教会で捧げられる野口先生ご家族のその礼拝の上に、あなたが等しく臨んでくださり、共に聖霊様の豊かな恵みに預かる時となりますように導いてください。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、辞める者たちを覚えます。また私たちの愛する家族を覚えます。主をどうぞ憐れんでくださり、それぞれの場所にあってあなたの恵みと、また新しい一週間、癒しと回復の一日一日でありますように、心よりお祈りいたします。弱き者が御言葉を語ります。聖霊様、どうぞ自由自在にお働きくださり、このしもべを用いてください。感謝してイエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日はヤギ羊の初めてのですね、この司会で皆さんドキドキしながらです。何より兄弟がですね、一番ドキドキされたかと思いますけれども、今日この語らせていただきます聖霊様は助け主、慰め主、そして今日エレミア書33章を読みました。主が私たちを癒し回復を与えてくださるお方。今回ですね、このようにしてヤギ羊が誕生しですね、この私がちょうど新学生の頃に兄弟がいらっしゃいましたけれども、いろいろな痛みをですね、覚えながら来られ、そして本当に回復を願い、祈り、そして、今年に入ってからですね、兄弟が教会の近くに引っ越して来られ、まあ、そのような本当に回復の中で、今兄弟が羊として立たされ、司会をされているんだなということを思いますときに、本当にですね、主は癒しと回復を与えるお方である、そしてそれは何より聖霊様の働きであるということを、力と慰めですね、私たちに与えてくださるこのお方こそが、私たちが今日礼拝を捧げるべく礼拝者ですね、礼拝のお方で捧げられる礼拝であることをですね、改めて思わされ、本当に感謝とですね、また緊張もありながらも感動の中でこの礼拝に預かれますことを本当に感謝いたします。私たちはペンテコステまであと2週間となりましたけれども、2000年前聖霊降臨、つまりペンテコステがですね、をもって集まっていた人々120人の者たちに約束の聖霊が下りました。聖霊の宮であるキリストの教会が誕生し、そしてあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。 このイエス様の約束の通り、聖霊の力に預かった弟子たちをはじめ、人々は出かけていって、至るところで全世界に福音を述べ伝えました。この復活という映画を見た方がですね、いらっしゃるでしょうか。私の一番好きなシーンはですね、最後イエス様が復活されて、そして弟子たちの前に現れ、その前ですね、一番好きなのに忘れてしまいましたけれども、その前ですね、弟子たちが、この逃げてる時ですね、その時に、この皇帝、の人は何ていう名前だったでしょうか、皇帝じゃないですね、百人隊長でしょうか、がですね、この追っ手が来ている時に、この十二弟子を一生懸命、もうその時には11人ですけれども、逃すわけですね。逃がしてくださるその時に、ある一人のですね、捕まえようとしてきたローマ兵がやってくる。で、剣を持ってですね、その人たちを、撃とうとする。で、その時に、この弟子たちを守った百人隊長がその手をガッと掴んでですね、で、その時に言ったこと、そして逃がしなさいということを言うわけです。で、それはなぜなら、この人たちがこの後、世界を変えていくから。ということをですね、おっしゃる。そのシーンが私は一番好きなんですけれども、まさにその言葉通り、イエス様の復活を通して、聖霊の力に預かった人たちが出かけていって、そして福音を述べ伝えていった。先日のノアの会で、この弟子たちが招かれたところをヨハネ伝の一章から学んだんですけれども、ちょっとインターネットから資料をですね、見まして、この十二弟子ですね、また最後、使徒言行録に入ってからマッティアが加わるわけですけれども、この人たちがどのような、その旅をですね、その宣教の旅をしたか、そしてほとんどの人が、ご存知と思いますけれども、殉教していきました。で、私はですね、それは歴史ですから、聖書に書かれていることではないので、どこまでがその真実か、私は調べていませんからわかりませんけれども、例えばバルトロマイですね、ナタライルなるバルトロマイにおいても、この皮が剥がされて殉教した。そういうことがですね、言われているとのことです。そのようにして、力強く出ていった、この弟子たちが殉教し、しかしそれを通して福音が述べ伝えられていく。今日、私たちがこの日本でキリストを信じ、また先ほどこの希望の歌を歌いましたように、イエス・キリストが唯一の救い、そして唯一の希望である。このイエス様を私たちが今日このようにして知ることができているのは、ご存知のように、カトリック教会で、イエズス会でこの聖霊の火を受けたフランシスコ・ザビエルがですね、初めて1549年に日本に福音を述べ伝えに来てくださった。それを通して、この日本にイエス・キリストの福音が入ってきました。私は当時ですね、皆さんも多分フランシスコ・ザビエルというと思い浮かぶ顔があるんじゃないかと思います。教科書に載っている、ちょっと頭のですね、ちょっとあまりない、頭はありますけれど、あまりちょっと毛の薄い感じのですね、で、髭が濃くてですね、この眉毛もつながっているような、そういう当時は、私も幼い子供の時はですね、もうそういう形でしかなんか変な人だなぁとですね、そのように思いましたけど、今、この状態、このですね、救いに預かって、その恵みに預かって、本当に偉大なるですね、ダビエル先生ではないですけれども、その方がいてくださったから、今私たちがイエス・キリストを信じることができ、そして私たちのバプテスト教会で言うならば、その当時最初に、南部バプテストから使わされてきた二人の宣教師は太平洋に沈んでいった。伝えることができなかった。そのような殉教の死を遂げて、その後、南部バプテストはですね、諦めることなく、小さな多くの教会が宣教師を使わして、今バプテスト連盟が全国に300以上教会があるのは、その宣教師たちが聖霊の火を受けたから、まさに聖書に書かれている通り、聖霊の火を受け、力を受けたから、全世界にその方々が出て行ってくださり、今私たちがこのように礼拝を捧げる恵みにも預かっているのであります。今年に入ってから、この玉川教会を最初に開拓されたモーリス・ライトという先生が、天に召された96歳だったでしょうか、というですね、ニュースを私たちは聞きました。このモーリス・ライトという先生がですね、この玉川教会ではありませんけれども、この教会のみならず多くのバプテストの教会を開拓されましたときに、ある土地を 得るために、教会のためにですね、先生が7週祈りながら回った。そして7週祈った後、許可が降りたというですね、まさに聖書からエリコードですね、このお話が皆さんご存知だと思いますけれども、聖書通り先生がそのようにされて祈って、そして土地を得て、そのようにして教会が誕生している。今ですね、なぜこのようなお話をしているかと申しますと、私たちの玉川教会の使命である教会のリバイバル、これはまさに聖霊の力に皆が預かること、そしてその力に預かった私たちが祈り、そして使わすことを通して世界宣教、全世界に福音を述べ伝える。この主の大宣教命令のご命令を私たちが祈り求めている中にあたって、ペンテコステを待ち望みながら、今日はですね、私たちの教会から二組目の宣教師として、主が生み出してくださった久米霊宣教師がインドネシアに視察に行かれています。このことと私たちはリバイバル、そしてペンテコステを待ち望むこのことが二つ同時に起こっていることに、私は深い主の御旨と感動を覚えています。聖霊様の力を受けた霊宣教師がまた使わされていく。もちろんそれはいつかわかりませんけれども、そして私たちはさらに祈り、さらに聖霊の恵みに預かって、私たちもまた、それぞれの場所において、主に使わされたものとして生きていく。そのために私たちは今日も御言葉を通して、聖霊様の力に今日預かってまいりたいと願います。ちょっとですね、余談になりますけれども、この霊宣教師がですね、先週だったでしょうか、この行かれる準備をされているときにですね、まあ、暑いので、インドネシアは。で、向こうの礼拝は、ちょっと日本とは違ってですね、ちゃんと清掃して礼拝で、違ったと言ったら失礼ですけれども、でもですね、ちゃんとした格好をして礼拝を捧げるんですよね。だからどういう格好がいいでしょうかということでですね、先週この土曜日に牧師室で説教の準備をしておりましたら、特会引っかいこう洋服を変えてですね、レイさんが宣教師、この牧師館に来てくださってですね、それどうですか、これでいいでしょうか、こっちはどうですかって。で、その姿がですね、この白いシャツを着て、そして清掃のこうスカートかなんか着た、その姿がですね、私は昔子供の時に出会って、バンアッタ宣教師というですね、宣教師がいたんです、夫人ですけれども、その宣教師の姿を思い起こしまして、だから非常に感動とともにですね、そのいい、もうバンアッタ宣教師みたいと言ってですね、もうすっかり格好は宣教師のようになってるから大丈夫ですということで、まあ笑いながらですね、じゃあバンアッタ礼で行ってきますと言って、まあそんな楽しい時間を過ごしました。私たちはさらに6月5日まで宣教師の視察旅行が祝福されたものとなりますようにお祈りをしていきたいと思います。さて、父の約束されたものを待ちなさい、そしてあなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられる。先週は聖霊を受けよ、そのような御言葉を語らせていただきました。イエス様は語られたお言葉の通り、先ほど申しましたように弟子たちのうちに現れ、そしてその命じられた通り聖霊の火を与えてくださいました。しかしその約束が成就する、実現するその前から、イエス様は聖書を通して何度となくこの聖霊なるお方がどのようなお方であるか、どのようにして使わされてくるか、そしてなぜ私たちに必要であるのか、そのことをイエス様は語ってくださっておりました。今日購読しましたヨハネによる福音書14章の15節から新約聖書197ページ、今日ここ読みましたけれども、この箇所に聖霊様のお働き、また聖霊様がどういうお方であるかということを、イエス様はですね、生きておられたその時に弟子たちにしっかり教えておられます。今日読んだ14章の16節、私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。聖霊なる神様は弁護者であるということを、ここでイエス様が教えておられます。聖霊様は真理の霊である。また聖霊様が生きて働かれるとき、19節、私が生きているので、あなた方も生きることになる。 聖霊様が私たちのうちに働かれるとき、イエス様が私たちのうちに生きてくださる。二十節、かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。つまり、かの人は聖霊が注がれるその時、私たちのうちに聖霊が、火が、また聖霊が私たちのうちに臨む時、イエス様が父の御懐にいたように、父と全く一つであったように、私たちもまた、イエス・キリストと、また父なる神様と一つにされていく。イエス様が聖霊となって、私たちのうちに生きて働いてくださる。お住まいになってくださる。また23節にも同じことが書かれています。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。私の父、すなわち父なる神様と、そして子なるイエス・キリスト、私とおっしゃるイエス様が、あなた方のところに行って一緒に住む。聖霊を通して、聖霊様が私たちのうちに臨んでくださるとき、この三位一体、キリスト教にとってとっても大切な私たちに語られているこのことですけれども、父なる神様、そして御子なるイエス様、聖霊様、聖霊様をもって私たちのうちに三位一体の神がお住まいになってくださる。そして聖霊様がお住まいになったとき、26節、聖霊様があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。また平和を与えてくださる。今日は開きませんけれども、16章に至っては聖霊様が私たちに罪を示してくださる。神様の義を教えてくださる。真理をことごとく悟らせてくださる。そのように聖霊様が私たちに臨んだときに、初めて私たちはイエス様が言っていたことはこういうことだったんだ、父なる神様がイエス様を使わした目的はこういうことだったんだ、そして何よりも聖霊様が私たちのうちに働いたとき、私の罪がイエスキリストを十字架につけたんだ、そのことを悟るように知るようになります。あるバプテストの教会の教会学校で以前もお話ししたことがあるかと思いますけれども、7歳の女の子が教会学校に通っておられました。で、その方のご家族はクリスチャンではありませんでした。しかし両親がですね、ミッションスクールに通っていましたので、子供をですね、ぜひキリスト教の教えに沿ってですね、この育てていけるようにということで、そのお母さんたちが教会学校にですね、子供を使わしていたそうです。で、その時にある日、その子供は教会学校でイエス・キリストを十字架につけたのはローマ兵でもユダヤ人、それのみではありません、イエス・キリストを十字架につけたのはあなたです、あなたの罪がイエス様を十字架につけたんですよ。そのことを聞いた子供は驚いてお家に帰りました。そして急いでお母さんのところに行って、お母さん、イエス・キリストが私の罪のために死んでくださったんだって知ってた？お母さん、知ってたですよね。ミッションスクールにご両親通ってるわけです。長年通ってるから当然知ってはいましたよね。教えられてはいたはずです。で、知ってたと言ったお母さんに、その子は、知ってたのに何も思わなかったの？今日までそのことを知っていたのに、お母さんは何も感じなかったの？もうお母さんはあぜんとしてですね、もう返す言葉がなかったそうです。まさに幼子に聖霊様が働かれるとき、それは知識としてでも学びとしてでもない、そうだ、私の罪のためにイエス様が十字架についてくださったんだ。その後、そのご家族全員バプテスマを受けたそうです。もう驚くべきリバイバルとはこういうことです。まさに聖霊様が働かれるときに私たちの罪を示してくださる。 そしてそこに注がれた限りない主のご愛を私たちはそこで知るようになる。そしてその聖霊様とは、今日先ほどの14章の16節にありました弁護者。これはですね、新共同訳ではこの弁護者となっておりますけれども、このですね、言語のギリシャ語は、このパラクレートスというですね、この言葉です。で、これはパラカレオという言葉から来ていますけれども、パラというのは傍らに、そしてカレオというのは呼ぶ。そしてこのパラカレートスですね、この聖霊様、この語源のこのですね、意味は、ちょっと一つの辞書をですね、皆さんに紹介したいと思いますが、その辞書に書かれていることをそのまんま皆さんに紹介します。そばで助けのために呼び寄せられて来ている人。そばに、私たちのそばに、助けるために呼び寄せられて来ている人。力強い味方。肩を持ってくれる者。同情を持って弁護してくれる人。弁護人、取りなしをする者。人を断罪しようとする者に対して、罪人の側に立って弁護してくださるお方。これが最も一番大きなですね、聖霊様の助けではないかと思います。私たちの罪を取りなしてくださる。イエス・キリストの十字架によってあがなわれたその罪を、私たちに罪が押し寄せてくるとき、私たちにそれを取りなして、イエス・キリストの十字架に向かわせてくださるお方。それが聖霊様。今日、私はこのタイトルに、助け主、慰め主、そのように付けさせていただきましたけれども、この聖霊様のご性質は今言いました。パラカレートス、片側に立って、傍らに立って、私たちをいつも助けてくださるお方。いつも力を与え、弁護してくださるお方。今朝の聖詩で読んでいただいた詩編の46編2節のところにありました。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時に必ずそこにいまして助けてくださる。これがまさに聖霊様の持っているご性質であります。最も近くにいて私たちを助けてくださる。パラ、傍らにいて、いつも傍らにいてくださる。私たちが困っているとき、悲しんでいるとき、苦しんでいるとき、悩んでいるとき、いつも一番近くにいてくださる。これが聖霊様であります。そしてここに表されたる聖霊様の最大の特徴は、先日の祈祷会でも語らせていただきました。聖霊様は、ご人格を持っておられるということです。傍らに立ってくださる。いつも問題があると助けてくださる。私たちが苦しみ、悲しみ、また罪に離れていくと、聖霊様は悲しまれる。そのように聖書に書かれています。また私たちが主を愛し、主のために生きようとするとき、聖霊様は助けてくださる。励ましてくださる。追い風を持って私たちを立ち上がらせてくださる。御言葉を語ってくださる。イエス様がこのように言ってるよ。そのように私たちに教えてくださる。聖霊様はそのようにご人格を持って私たちと共にいてくださる。人格ということはパーソナリティでありますけれども、そのうちに意志があり、そして感情を持っているということです。どんなに小さな赤ちゃんでも一人一人に人格があります。生まれた時から私はですね、反抗期だと言われました。そのように人格を持ってですね、どのように反抗してたのかわかりませんけれども、そのように私自身においても、また皆さん一人一人においても、身が違う。よくですね、かな先生、野口先生がおっしゃるんですけれども、野口先生とか5人いらっしゃいますね、お子さんが。みんな違う。ここまで違うかというほど5人全員違う。しかしそれはまさに一人一人が特別に神様に作られたからであって、一人一人神様の特別な選びなんです。神様の救いは十把一からげではないんです。一人一人迷いのある魂を探していかれる。その一人のために命を捧げた、あなたのために命を捧げたんです。 そのようにして人格を私たちも持っているように、聖霊様というお方も人格を持っておられる。そしてその人格というものを私たちはどこで知ることができるか、それは交わりを通してであります。皆さんが一人一人と先ほど挨拶をしました。そのようにして私たちがその一人一人の本当に本質を知り、またその一人一人がどういうふうに思い、また今悲しみ苦しんでいるのか、それを知るためには私たちは交わりが必要です。今日も教会ではお昼をですね、共にします。これは交わりの時です。ただお腹空腹を満たすのもありますけれども、それだけではありません。教会の交わりというものは、そのことを通して私たちがお互いを深く知り、また祈り合うことができるように、そのように交わりを通して私たちは初めてその人を知ることができます。人格的関係とはまさに交わりを持っている関係のことを言います。もし親子関係で、また夫婦の関係で一切交わりを持たなかったら、語り合うことをしなかったら、その関係は本当に生きた関係でしょうか。人格と人格が本当に結びついている関係と言えるでしょうか。よく私の父が結婚式でですね、いつも言う言葉があります。これは父の言葉ではないそうですけれども、先輩にですね、自分が言われた言葉をですね、いつもいろんな人の結婚式に行くという言葉があるんです。それは結婚生活は長い会話である。で、感動するんですね、いつもその言葉を聞きながらですね。まさに結婚生活はそうだと思います。長い会話が常に日々夫婦の間でなされているとき、そこには交わりがあり、今日その人がどう感じているのか、どう思っているのかわかるでしょう。しかしもし全く会話がなかったらどうでしょうか。そしてさらには、夫婦は全く会話がないのによそに行って別の人と会話してたらどうでしょうか。傷つきませんか。もし私の夫が別のところに行って別の女性とは親しく会話しているのに、家に帰ってきた時に何の会話もなかったら、私は傷つきます。聖霊様も同じです。私たちが人間と交わり、もちろん家族と言いましたよ、今言いましたように人と交わること、会話をすること、子供たち、お母さんであれば一生懸命子供たちの話を聞こうとする、ある年齢になるとうるさい言われる、お母さん傷つきますね。子供たち、そういう子供たちはここいなそうですけれども、あまりそうしないでくださいね、お子さんたちは。でもそのと同じです。私たちは交わりを通して、その人、私に心がないな、私と一緒に話してくれないなと思えば、当然私たちは悲しくなります。聖霊様も人格を持っておられるということは、交わりを求めてくださるお方であるということ、すなわち私たちがより聖霊様の人格、聖霊様のご性質を知るために、私たちは深く深くいつも日々の生活の中で聖霊様と交わらなければなりません。チョンギ先生というですね、この韓国の大きな教会を牧会された先生がいらっしゃいますけれども、その先生のですね、聖霊様との交わりがある一文に載っておりました。チョンギ先生は朝起きると、聖霊様おはようございます、今日もどうぞよろしくお願いします、聖霊様今日私はどこに行けばいいでしょうか、聖霊様今日私は何を語ればいいでしょうか、聖霊様の導きに従って生きることができるように今日も一日どうぞよろしくお願いします。そして夜寝るとき、聖霊様おやすみなさい、皆さんされてる方がいるでしょうか。聖霊様今日はこんな一日でした、聖霊様今日もあなたが守ってくださりありがとうございます、ゆっくり眠れるように聖霊様どうぞ助けてください。そのようにして交わりというものはそういうものです。皆さんが朝起きてお父さんお母さんにおはよう、そしてお父さんお母さんがおはようと返してくれる、これが交わりです。 私たちはそのようにして聖霊なる神様が私たちの助け主であり慰め主であるお方が私たちのもとに今来てくださっている、いつも生活してくださっている、いつも一番近くに共にいてくださっている。でも私たちの生活はどうでしょうか。これを表すとっても大事な、とっても良い例を先日の祈祷会で岩尾兄弟がしてくださったんです。皆さん、ホールに2週間以上前から鳩が飛んでいるのをご存知だったでしょうか。知ってましたか。2週間以上前ですね。このエリサンさんとですね、霊泉教師が一生懸命切ってやってくださったんです。これ聖霊が鳩のように下っている、ペンテコステに向けて、鳩石さんではないですよ、鳩のようにですね下っている、そのようなペンテコステを祈りを持ってですね姉妹方が作ってくださった。しかし先日の祈祷会の後、岩尾兄弟か初めて気づいたんです。2週間以上、毎週日曜日、ほぼ兄弟1日教会にいます。そして私たちは見ているんです。兄弟が背が高いものですから、時々鳩がペタってここにですね、くっついているんですね。それを見ているんです、私たちは。で、私たちはこの間祈祷会の日です。今尾さん、通るたんびに鳩がペラペラしてたんだよ。気づかなかったの？私たちは大変驚きました。でもそういうことではないでしょうか。目には見えないけれども聖霊様がそのようにいつも私たちのうちに臨んでくださっている。これ2週間の出来事ではありません。私たちが生まれた時から、そして信じる者に、この聖霊を求める者たちにはなお一層力強く聖霊様が臨んでおられます。でも私たちの日々の生活はどうでしょうか。聖霊様に語りかけることもない、祈ることもない、そして問題が起こるたんびに沈んでいく、失望し落ち込んでいく、そのまんまになっている、その姿はまさに私たちが聖霊様の働きを無視してしまう、関係を私たちが断っていってしまう、そのような状況ではないでしょうか。イエス様は14章のこの18節のところでおっしゃいました。聖霊を送るのは私はあなた方をみなしごにしておかないからである。みなしごにしないためにイエス様が昇天されても、霊が、聖霊様がイエスキリストの霊が私たちに24時間、1分1秒途絶えることなく私たちに働いてくださり、私たちに力を与え、慰め、励まし、助けてくださるように、あなたがみなしごとなっていけることがないように、神様の側においては全てを成し遂げてくださいました。聖書には神に近づきなさいと書かれています。大胆に神に近づきなさいと聖書は私たちに語っています。神様は私たちに近づくための全てを成し遂げてくださいました。イエスキリストを使わせてくださり、十字架と復活をもってその御業を成し遂げてくださり、そしてそれで終わりではない、復活し、そして聖霊の降臨をもって私たちにより近く、私たちと共に生き、私たちをすぐ助けることができるように、神様の側にはすべてを、ご計画を成し遂げてくださいました。あとは私たちが信じ求めることです。私たちが信仰を持って近づくことです。今日聞いた話をどうか今日で終わらせないでください。早速明日の日々から私たちはこれを実行したいと思います。聖霊様、おはようございます。聖霊様、お腹が痛いです。これ私がよくすることです。聖霊様、トイレを探してください。こういうことです。いつもいつ困った時にも、皆様は何か神様を崇高、もちろん崇高な偉大なお方です。でもそのようにして宗教的な存在として上に上げて片付けてしまっていないでしょうか。そうではありません。最も近くにいてくださるお方です。情けない私と最も近くにいてくださる、いつも助けてくださるお方です。そのお方が今日、みなしごにはしておかない、 私を呼びなさい。最後エレミア書33章を開いておりましょう。今日あのイスラエルのためにバビロン捕囚の真っ只中で、しかもエレミア、この預言者は拘束されてしまっている状態、人間的には何も身動きが取れない行き詰まった状態、このような時私たちにもあるのではないでしょうか。そのような時、神様はエゼキエル、ごめんなさい、エレミアに対して何と言ったでしょうか。1240ページ、エレミア書33章。1240ページ。この時、エレミアに主は語られました。私を呼べ。私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる。主は私たちに聖霊様を使わせてくださり、そして私を呼べ。私があなたに語る。私があなたに必要な知恵を与える。私がいつもあなたに助けを送る。私を呼べ。そのように言ってくださるお方です。なんともったいないことでしょうか。私たちは福音書の弟子たちを見るときに、あ、イエス様がこんなに近くにいてくださったんだ。羨ましいなと。イエス様が目の前にいればわかるのに。そのように思う方がいるかもしれません。けれどもそうではありません。イエス様が福音書で弟子たちと過ごされたよりも、なお力強く、なお確かに、聖霊となってイエス様は私たちと共にいてくださるのであります。福音書の弟子たちよりも、なお力強く、使徒言行録の弟子たちは生きたのではないでしょうか。今私たちはその聖霊の時代を生かされています。私を呼べ、そのように言ってくださる。呼んで求めるならば主は必ず答えてくださるお方である。交わりを持っていつも私たちの生活のただ中にいてくださる。助け主、慰め主、これが聖霊様なるお方です。どうか私たち今日この御言葉をいただいて、私たちの日々の生活に聖霊様の力を日々体験しながら、味わいながら歩むことができますように、私たちが新しい一日一瞬一瞬、聖霊様を呼び求めることができますように、そしてどうぞ力強く聖霊様が望んでくださる、その証を私たちが出て行ってするものとなることができますように、聖霊なる方は私たちをみなしごにはしておかれません。主なる神様は意図近き助け出として私たちと共にいてくださり、いつも力強く私たちを励ましてくださるお方であると聖書に書かれています。私たちにどうぞその信仰を与えてください。そして祈り求めること、聖霊様をいつも求めて親しき人格的交わりの中を生きるものとならせてください。ご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、心から皆を褒めたたえ、聖霊様を今日私たちにお語りくださいましたことを心より感謝いたします。私たちの本当に知らなかったこと、また今日あなたがいかに人格たるお方であり、私たちと交わりを切に求めてくださっておられるかを知ることができましたからありがとうございます。どうかどうか知って終わりではなく、私たちがより深く今日の御言葉に新しい一週間生きることができますように、みなしごには決してしないとあなたが約束されて送ってくださった聖霊様をいつもいつも一瞬一瞬求めながら、私たちの新しい一週間にあなたの力が及びますように、あなたの助けと慰めが日ごとに私たちに及ぶ生活をすることができますように導いてください。きっとそのようにしてくださることを信じ、心から感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。